教会の集会メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
はい、賛美の歌ですね。新しい歌を主に向かって歌え、神様にこの賛美を捧げましょうということです。しかも新しい歌を歌いましょうということですね。バッハとかですね、いうのは教会専属の音楽家だったんですね。ですからもう理想の礼拝を捧げようとしたんですね。説教しますね。でその説教のための聖書の箇所があって、それにふさわしい音楽というのをその週のうちに作曲するんですよ、礼拝のためにですね。文字通り新しい歌をですね。で聖歌隊が練習して、そして次の週にその御言葉と説教と合う賛美を捧げるというのを毎週していたんですね。まあ理想ですよね。そういう新しい賛美をですね、こう心から1週間かけて準備して捧げるっていうこと、まあ、こんな教会っていうのは今ちょっとないですけれどもね。でも、まあ、そうできないまでも新しい歌を新鮮な気持ちでこの賛美を捧げるということはできると思うんですね。この新生歌楽譜があって歌いますけれども、まあ、知っている歌を歌うというかいうのではなくて、毎回心を込めてこの感謝の気持ちを持って喜びを持って歌うならば、新しい歌をこう私たちは神様に捧げることができるんですね。まあ同じ歌で知った歌というのになると、ちょっと気もそぞろというか、気持ちがあっち歌ってで口だけがまあこの歌ってるみたいな状況になる時もあります。まあ、いろんなことがあって気になることがあったりしてですね、お昼はこうしないといけないなとかね、これからこうしようなんてことをこう思ってしまったり、私なんか講壇の上に立ってみると皆さんよくわかるんですね。あの人まだ聖歌開いてないなとかね、あの人分かってないなと思ったら誰かこう教えてあげたらいいのにとかそういうことを思ってですね、こう歌詞がこう飛んでしまうというか、そういうことがたまにあります。またですね、折り返しなんかずっと歌っているとですね、あれ何番歌ってたかなってですね、分からなくなってこうしまうとかいう時は、新しい歌を歌っている状況ではないですね。いつも私聖歌ですね、今何番歌っているの、何番こう押さえながらですねこう歌っているんで、ですけどね、そうしてこうきっちりでしょうかね、歌う神様にですね、この感謝をですね捧げたいなっていう思うんです。まあまあ、まあ、こうきっちり歌えばいいというものではないんですね。ただ楽譜通りに正確にきっちりと歌えばいいというものではないんですね。やっぱり素晴らしい神様であり、私たち愛されているし導かれている、救われているっていう喜びを持って歌うことです。まあ、預言者がいつも警戒していたのもそうなんですね。もう決められた手順で、決められた方法でこの、まあ、礼拝というか、まあ、レビキとかですね、礼拝の方法が書いてあるんですけれども、それをきっちりやればいいというものではないんだと。神様が求めておられるのは犠牲ではないんですよと、こう砕けた心ですよって言いましょうかね。心を込めて神様に賛美を捧げるし礼拝を捧げるということを神様が求めておられるのであって、決してお金とか犠牲とかね、こう形の儀式ではありませんよと預言者はいつも言っているんです。 ですね。まあ、だけれども私たちの気持ちとかねいうのは形で表すし、やっぱりこう儀式になって現れるものなんですよね。ですから儀式が無駄だということではないんですね。いろいろ礼拝でも順番、式次第があって順番がありますよね。あ、この順番なんか意味ないんだとかって、まあ、全くなしにするという教派もありますけれども、私たちはあの順番を通して私たちの気持ちを表すんですよね。何らかの形で心は形に現れてくるんですよね。で、私たちの形はこの順番においても表されている。あの順番も本当に考えられているきっちりとした順番なんですよね。意味なしじゃない、それぞれが意味がある順番にあって、必要な場所にそれがあるんですよね。ですからそれを心を込めて行うことですね。それが神様が願っておられることであり、新しい歌を毎回神様に捧げるということです。で、神様は素晴らしいお方なんだということ、まあ、この前もキャンドルサービスですね、多くの方が来られて、また1年に1回しか来ないけれどもこれを楽しみにしているという方もあるんですよね。それはそれでとても良いことですね。願わくば1年に1回じゃなくてですね、もっと来てほしいなと私たちは願いますけれども、来ないよりはね、全く来ないよりは1年に1回でも来てくれたら嬉しいなと思うんですね。で、賛美を通して歌を通して神様の何か違うというか、目に見えるものを超えた誰かがおられるというのを人間は魂で感じ取ることができるんですよね。ですからああいう賛美を通して神様を私たちは証しすることができるのですね。この国々に主の栄光を語り伝えよですね、まあ、教会の伝道の働きですね。神様が本当に素晴らしいお方であり、この全世界を作って今も支配し保っておられ、私たちを愛し私たちを導き、私たちを救ってくださるお方、こういう素晴らしい神様がおられるんですよですね。それを喜んで証しをすることですね。本当に神様は素晴らしいお方です。もう何回言ってもこれは飽き足らないというか言い足らないほど素晴らしいお方ですね。ですからその神様に愛されている、神様に恵まれているということを感謝して、で喜んで賛美をするし礼拝を捧げる、まあ、礼拝というのも伝道なんですね。私たちが心を込めてこの礼拝をするということを見て、人々はあれ、私には知らない、ね、私には分からない何かここにはいるというのを魂で感じてもらうということですよね。だから心を込めて賛美するし、本当に喜んで説教を聞いて、喜んでこの献金を捧げましょうかね、私たちの人生を捧げていることが、人々にこう素晴らしい影響を与えていくということ、まあ、それだけ価値のある神様だということですね。だから全世界の人にそれを知ってもらいたいですね。この諸国の民をこぞって主に着せよ、栄光と力を主に着せよ、もうキリスト教だけの神様ではないですね。もう全世界の全ての人の神様であり、全ての人のお父さんであり、全ての人の救い主であるのがこの神様です。だから全ての人にそれを知ってほしい、悟ってほしい、もう神様に愛されているしですね、最後の方に主は来られる、地を裁くためにとありますけれども、主は来られたんですよね。イエス様は来られたんですよ。主は来ませりなんですよね。イエス様は来られて、そして地を裁かれたんですね。全ての人の罪を自分の身に受けて、 十字架にかかって死んでくださって、裁きはそこで終わっているんです。全ての人の裁きはすでにイエス様によって、十字架によって終わっているんです。まあ、そういう意味でこの世界は救われているし、全ての人はもう救いの中にあると言ってもいいんですけれども、ただそれを知らないということですね。ほとんどの人がそれを知らない、日本人の 99% の人が知らないということ、残念なことです。ですからもうあなたの救いは完成しているんですよと、イエス・キリストは2000年前もすでにあなたのために死んで、あなたの罪はもう許されているんですよですね。それを私たちは伝えたいと思うんですね。それを知らないということは、まあ、まだこう許しの中にですねいないということですよね。神様の愛を知らないし、神様に守られ、神様に導かれているということも知らない、イエス・キリストが死んでくださったことも知らない、もう誰からも愛されていないなって思っている人たち、その人たちに、いやそうではないんだよと、あなたはもう愛されているよというのを私たちは伝えたいですね。まあ、最後に、まあ、このイエス様がやって来られる時にですね、世の終わりというか世の最後の審判というのがありますけれども、でも恐ろしいという時ではなくて、神様が正義を行われて、まあ、救いを完成される時、全ての人が愛に包まれる時、私はそう信じているんですね。多くの方ですね、イエス様を、まあ、信じない人多くいますけれどもね、知らないからって、分からないから信じないんですよ。自分の運命がどういうものなのかね、神様がどういうお方であるのかというのを本当に知ったならば、もう 100% 信じない人はいないと思うんですよね。それでも拒否するなんて人はいない。滅びの恐ろしさとかいうのを知ったら誰もそこに行きたいなんて思わないですよ。みんながみんな助けてくださいというのに決まっている。ただそれを知らないからね。で、福音を聞いてもね、よく分かっていない。分かったらもう 100% みんな信じると思うんですよね。知らないから信じられないんですよ。まあ、私たちはなんとかそういう人たちにそれを知ってほしいですね、願っているん。なかなかどう語っていいのかね、どう言っていいか、どう言ったらそれが伝わるのかってのは本当に難しいんですけれども、もうそれがちゃんと伝わったならばみんな信じる。もうみんな 100% 全員、100人が100人とも信じるんですね。でも神様の前に出たならばみんな信じないわけがないし、みんな悔い改めないわけがないんです。神様の裁きが行われるですね。その裁きに耐えられる人は誰もいないし、神様は愛のお方であり、イエス・キリストによって人々を救われると私はこう信じているんです。でもその救いが今もすでに完成していて、全ての人に提供されているということをもう知らない人がいるというのが、なんか歯がゆいというか悔しいというか、あ、なんとかしなくてはというなんか焦りの思いをこういつも持っているんですけれどもね。でもなんとか効率的にこれを伝えたい、その思いです。でも私たちの教会がこの地に与えられていて、それを述べ伝えることができるというのは本当に嬉しいことですね。私たちが心を込めて神様を賛美して、神様に感謝を捧げて、神様に従っていること自体が素晴らしい宣教の働きになるということを信じて、神様を信じて、神様を賛美していきたいと思います。 神様、今日も、私たちを導いてくださりありがとうございます。あなたは素晴らしいお方であります。あなたこそ誠の王であり誠の主であります。あなたこそこの世界の裁き主でありますけれども、イエス様によって、私たちの全ての罪を処理してくださり、裁いてくださり、救いをこの地に与えてくださっていることをありがとうございます。すでに先に私たちはそのことを知ることができました。本当にありがとうございます。なおもあなたの素晴らしさ、救いの素晴らしさを体験させてください。そして日々喜んであなたを賛美し、あなたを信じ、あなたに人生を捧げて、生きていきたいと思います。多くの方々がそのことを知りません。どうか私たちを用いてくださり、それらの方々を救いへと、福音へと導いてください。みんなと一緒に賛美する時があったらどんなに素晴らしいことでしょうか。どうかその時を早くここに来たらしてくださるようにお願いをいたします。来年は70周年になります。本当に私たち一致して、あなたのために働くものとなりたいと思います。この教会を祝福して用いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アメン。
桃谷キリスト教会の集会メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。